聖書と福音の時間です。街にはイルミネーションがあふれています。確かに美しいですが、個人的には一本のキャンドルの明かりに心が温められます。クリスマスは神様があなたの心の中に消えることのない温かな光を灯してくださった素晴らしい日なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先月ぎっくり腰をやってしまいました。噂には聞いていましたが、いや痛いですね。座っても痛い、うつ伏せても痛い、仰向けても痛い、近くでトラックが通っても痛い。しかしどうしても行かなければならない約束があったので、翌日コルセットと鎮痛剤を入れましてある場所に行きましたが、薬なんて20分も効かないんですね。それで少しでも楽な姿勢はないかと試してみて発見したんです。楽な姿勢を。どんな姿勢でしょうか。両足を肩幅に開いて背筋をピーンと伸ばして遥か前を見つめることです。これが一番腰への負担が少ないんですね。まっすぐな姿勢が一番楽なんです。私はそれまで猫背で力を抜いた状態が楽ちんだと思ってました。しかし健康な時に楽な姿勢ほど不健康な姿勢はないんですね。私は腰の痛みによって歪んだ姿勢からの卒業を促されているように感じています。そしてこれは人生についても言えることではないでしょうか。人生で降りかかってくる痛い問題は、今までの生き方を再検討させ、訂正させ、考えを改めさせるための神様の導きではないかなと思うんですね。人はその人にふさわしい問題に出会うんです。これはたたりとか因縁のことを言ってるのではありません。その人にとってそれが問題なのは、自分の実力では解決できないから問題なんですね。問題はその人のそれまでのありようや限界を明らかにするための神様の手法のように思うんです。問題は人をダメにするためではなく、その問題を通して心を神に向けさせ、今までのやり方を撤回させ、そしてキリストに近づくためにあるように思うんです。ではこのキリストとは一体誰なんでしょう。キリストの誕生は一体誰のため、何のためなんでしょう。聖書にキリストの誕生当日の記録がこのように書かれています。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。さて聖書によると、キリストの誕生を最初に知らされたのは野宿で夜番をしていた羊飼いたちでした。ところで今の世の中にはいろんな仕事がありますね。夜中に働く仕事もたくさんあります。しかし夜中に野外でする仕事ってそんなにたくさんないと思うんですね。私は学生時代道路工事のガードマンをやっていました。一晩中赤い懐中電灯を振りながら工事現場に車が来ないように誘導するんですが、一番きついのは明け方の少し前です。なぜきついかと言いますと、車が一台も通らない時間帯があるんですね。それなのに立ってないとダメなんです。やることがあるときは時間は過ぎていくんですが、やることがない状態で12月の寒空、明け方前の寒さの中でただ見張ってるという仕事は、今思い出しても辛かったなって思うんですね。今から2000年前、ユダヤのベツレヘムの野で羊飼いたちは徹夜で羊を見守っていました。生き物相手の彼らの仕事には盆も正月もありません。それでユダヤの宗教上のルールもいくつか守ることができませんでした。 そういうわけで彼らは社会的には一段低い人たちというレッテルを貼られていたんです。世間からすっかり忘れ去られているような人々です。しかし、この小さな人々にこそキリストの到来が最初に知らされたんです。この天地を創造した神は偉大な神ですが、偉大であるがゆえに、どんな小さいものも決してお忘れにならないのです。いや、神は高ぶるものを退け、へりくだるものにこそ目を留めてくださるんです。吉岡タスクさんの本に、小学2年の子供の作文の引用がありました。その子のお父さんは出稼ぎのために、1年の大半家にいないんです。そして、家にいない時に、父親参観の日が重なってしまいます。初めての父親参観なのに、お父さんがいない。彼女は お母さんに、度外水筒と聞きます。しかしお母さんは、よかと、お母さんに任せとけって笑ってるんですね。作文はこう続きます。お母さんが教室に入ってきた。あ、お父さんの帽子をかぶってる。お父さんの茶色のジャンパーだ。首にはタオルを巻いてる。私の方を見て笑ってる。よう似合うの、お母さん。お父さんがいなくても、お母さんがお父さんになって来てくれる。そしてこう、ラスト来るんですね。さすが私のお母さん。子供時代、私たちは無力で、ちょっとしたことでおろおろしたもんです。しかし、少々自分が無力で、無知で弱くても、何とかしてくれる親がドーンと後ろに控えてるなら、自分の愚かさなんて大した問題ではなくなります。人は大人になっていくに従って、学問を身につけ、スキルアップし、自分でできることがどんどん増えていくのに、子供の頃に持っていたような平安がなくなっていくのはなぜでしょう。それは絶対的に信頼できる存在を見失ってしまうからではありませんか。子供に親が必要なように、大人にも魂の親が必要なのです。魂の親って誰でしょう。あなたをお作りになった生ける神様です。この方は人生の闇の世の中で格闘している羊飼いのような一人一人に目を留めていてくださる方なんです。ところで、ベツレヘムの羊飼いにキリストの到来が最初に告げられた理由がもう一つあるように思うんですね。実はこのベツレヘムで飼っていた羊たちは、最後は歩いて30分ほどのところにあるエルサレム神殿に引っ張られていくことが決まってたんです。当時、ユダヤのエルサレムには神殿という場所がありました。この神殿では、毎朝、毎晩、毎週、そして毎月新月の日にも、またそれ以外にも1年に7回の祭りの時にも、たくさんの羊が生贄として殺されてきたんです。さらに、個人的にも人が罪を犯すたびに羊は犠牲として生贄としてほふられたんです。それは罪が許されるためには罪のない者の命が代わりにならなければならないと教えられていたからです。徹夜で羊の面倒を見る羊飼いにとって羊一頭一頭は愛着を感じている存在だったと思うんです。しかしその羊が人間の罪のために次々とほふられていくんですね。なんてやりきれないことでしょう。しかも、どれだけたくさんの羊の命がほふられても、もうこれでおしまいということはないんです。それは人間が生きている限り、罪を犯し続けるからです。証拠りもなく罪を犯し続ける人間のために、自らが手塩にかけて育て上げた命を手放すことの辛さを知っているその羊飼いたちにキリスト到来の知らせが最初に告げられた。それは神から離れ罪を犯し続けている人間の罪を完全に許すためには神の一人子イエス・キリストの命が犠牲になる以外に方法がないからであり、その痛みを分かち合える相手として羊飼いが選ばれたからではないでしょうか。キリストはあなたのために来てくださった救い主です。どうぞこの救い主をあなたの心に受け入れてください。 キリストがたとえ千回この世に生まれても、あなたの心にキリストを受け入れないなら、あなたは救い主と出会ったことにならないのです。どうぞこのイエス様を信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。沢智恵さんで、さやかに星はきらめき。
さやかに星はきらめき。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。この番組はホームページでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書2章8節から11節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。